大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の情報、いいところをピックアップしていただいているコーナーです。さて、今週はどんな方が登場してくださるのでしょうか。自己紹介からお願いいたします。
はい、小川雄二郎と申します。辻堂地区に住んでおりまして、防災協議会の会長をしております。
今週は辻堂地区防災協議会会長でいらっしゃいます小川さんに登場していただきました。改めましてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
現在その辻堂地区防災協議会会長としても皆さんをまとめていらっしゃる小川さんなんですが、ご出身は小川さんどちらになるんですか。
生まれ育ちがですね、東京の世田谷なんです。辻堂に引っ越してまいりましたのはね、2002年16年前以来ずっとここに住んでおります。
そうなんですか。その2002年にこの藤沢に来られたきっかけってどんなところからだったんですか。
はい、僕の姉貴がここに住んでおりましてね、それが1999年亡くなりまして、そろそろ自分の家をマンションじゃなくて持ちたいなと思いまして、機会があってですね、その場所を買うことができて以来住んでおります。
藤沢に来られて16年ほど経っていらっしゃるということだったんですけれども、辻堂地区防災協議会のメンバーでいらっしゃり、でまた会長でいらっしゃるということなんですけれども、そういったその防災に関わろうと思ったきっかけ、小川さんの経歴についてもご紹介いただけますか。
はい、私前のオリンピックの時にですね、大学の1年だったんですね。でその前に専門を決めなきゃいけなくて、当時東京は随分環七とかいろんなところが開発されてましてね、建築に行こうかな、土木に行こうかなと思ったんですけれど、土木選びました。土木工学を勉強しました。その後助手をやって、また大学院に行ったりしてるうちにですね、箱桁橋っていうその土木の一つの橋の形式があるんですけど、それがどのようにしたら壊れないかっていう研究をしてたんです。鉄板を薄くすると安くなりますよね、その材料が減りますから。そうするとでもベコっていっちゃうもんですから、どうやったら材料を薄く軽くしながら壊れないようにするかっていうことをやってたんですが、しばらくしてそれに対してちょっと疑問を持つようになりましてね。で安くすることが目的で、ベコッと壊れるような安全っていうのはしょうがないから守るもので良いのか、それとも安全が一番大事で人の命を守りながら人の役に立つものを作るのかっていう、そこにちょっと考えが至った時に、この分野でやるよりは防災を自分の専門にしたいなっていうふうに思って、以来都市の計画をベースにした防災のコンサルタントに勤めました。そして十何年やってたんですけど、機会がありまして国連の組織に移ることになりまして、そこがちょうど世界国際防災の10年っていう10年間の国連が主体となるその防災のプロジェクトがありまして、そのところも関わるんで国連に勤めるチャンスがありました。そのうちに阪神・淡路大震災というのは1995年に起きまして、その後に日本の政府がアジアの国々に対して、日本がその経験を生かして一緒に防災に取り組んでいきたいという趣旨があって、そこのアジア防災センターというのができたんですけど、そこの初代の所長になりまして、それも4年やりまして、その後静岡県にある大学なんですけど、環境防災学部っていうのが日本で初めてできるっていうところがあって、そこの学校の先生になって学部長とか研究課長をやってリタイアして現在に至るんですけど、静岡に行くのがちょうど2002年でして、それを機にこちらに住むようになりました。
そうですか、ありがとうございます。本当にさまざまなところでいろんな人たちと関わって防災に関していろんなことを学んでこられたんですね。
はい、そういう意味では防災を専門として生きてきたというか、そういう経歴の持ち主です、
ね、素晴らしい経歴を今、ね、ご紹介していただきましたけれども、まあ、そういった方がその辻堂地区で、まあ、防災協議会 その会長ということで今いらっしゃるというか、とてもなんか藤沢市としても心強いなといったところなんですけれども、防災コンサルタントということでご活躍をされてきた小川さんなんですが、今までその都市防災関連の方たちとか自分で考えて研究をしていこう、防災の道に進んでいこうといったわけなんですけれども、今までされてきた中で印象に残っている出来事とか、今ちょこっと地震の話とかもありましたけれども、印象に残っている今までのこう経験体験っていうのはありますか。
はい、一番やっぱり大きなのはですね、阪神・淡路大震災ですね。それまではそんなに大きな災害がありませんでした。 その前の大きな災害っていうのは関東大震災だったんですけど、で私がずっと防災のコンサルタントに来て、いろいろと被害想定とかっていうのを横で女房が聞いてまして、この人なんていい加減なホラ吹くのかしらって思ってたそうなんです。でも阪神淡路大震災が起きて、実際に私たちが言ってた事柄がそのまま起きると、あ、この人の言ってるのは嘘じゃなかったんだって初めて信用してもらえたっていう、そういう時代でしたけれど、それで大きく世の中変わったような気がします。
やっぱり私たちは何か大きなことがないと、実際にこうやっぱり防災に関しても考えるということがなかなかやっぱり日常生活で薄かったりするんですけれども。
そうですね、私もこの地域に、これ2002年からここに住んでる、で2010年に私がリタイアしたんです。そのリタイアして、それまで何やってたかっていうと、静岡の方の大学に行ってましたので、地域のことは何もやらなかったんです。2010年にリタイアして、2011年ですよね、あの東日本大震災が起きたのが、その時にですね、私の家も揺れたんです。そして、あ、これは避難しようと思って地区センターに避難してきたんですけど、しばらくしても来ないだろうって言って家に帰ったんです。家に帰ってですね、見たらですね、女房の書斎なんですけどね、その背中にあった書架が全部倒れてまして、でしかもその書架の間からですね、彼女がいつも座っている石の背が出てるんです。でこれもしもその時に避難しなかったら、彼女はこの本棚の中にこうやられてたに違いないんですね。でそこで思ったのは、自分はずっと防災のことを勉強してきたけれど、それはまあいわば仕事として、また他人のことを助けるものとしてやってきたんですけど、何のことはない、自分の身を自分で助けられなかった、自分のうちがこうなるようだったら私は一体何やってきたんだろうというふうに思いましてね。で住んでる人たちと共に生きるために思って、地区の防災のことにやんなきゃいけないと思って、町内会の防災部長さんという方にお会いして、実は私はこれこれこういうもんなんだけど、ぜひここで一緒にやりたいということを2011年の4月にお伝えして、以来その地域の中での防災もやるようになってきたっていう経緯があります。
そうだったんですね。やっぱり私たちの記憶に残っている東日本大震災でありますし、地震があって私たちコミュニティ放送もやっぱり力を入れなきゃいけないってことは、地域の皆さんがどのように活動されていて、何がこう災害として注目をしなければいけない、どんなところを守っていかなきゃいけないっていうのを、やっぱり小川さんのような地域で活躍をしている方たちにこうやってお話を伺うのが本当に私たちも勉強になりますし、藤沢市内やっぱりその南北に広く広がっていますからね、その地域じゃなければわからないところってあると思うんですが、地域の皆さんと今活動されている中で、小川さんにとってこの辻堂地区、どういったところがその気をつけなきゃいけないなというポイントになってますか？
はい、地域に入って防災のことを一緒に頑張ろうと思ったときに、最初にしたのはですね、災害を知るっていうことではないかというふうに思ったんです。まずどんな災害が起きているのかを一緒に勉強しようということでですね、いくつかのことをしました。どんな実際地震が起きたんだろうっていうことには、これ理科年表を調べれば分かりますので、それを見てどんな地震が起きたんだっていう、それからですね、過去の水害とか火災っていうのもあるじゃないか、でこれは藤沢南消防署の辻堂出張所に行って、過去の火災がどこで起きたとか、この辻堂地区でもですね、海に近いんですけど、実は国道134が海岸通りですよね。でそれからすぐ上にちょっと高くなっているところがあるんですが、そこのところで川が消えてしまうっていうと、その向こう側は実はちょっと低くて水がつきやすいってところがあるっていう、これもそういうことを調べると分かって、でも一番みんなで最初にやったのはですね、一体ここって高さがどのくらいあるのっていう、その時はその地図もありませんでしたので、地図に書いてありますよね、これ標高が。でそういうのを拾いながら等高線を手書きでしました。そしたら川沿いのところからずっと低くてだんだん高くなって、でも標高が15メーター、20メーターっていうところもあることが分かって、で、これをみんなで調べて地図にするっていうところから始めました。で、そこから次はですね、どこに逃げたらいいのっていう津波のことがありますから、それで津波についてはですね、誰も教えてくれません。この建物に入ったらいいよって。そこでですね、みんなで地域にあるマンションを見て、でもってこれが津波が来たら大丈夫かって勝手に自分たちで判断することにして、そのリストを作りました。屋上の高さを調べてみると、あ、これ被害想定って言われてる時より高いよねっていうようなことを考えながら、でもオートロックじゃないのとかって勝手に調べてですね、いざとなったらそこに行こうっていうことを約束をしたっていうのが一番最初にやったことでした。 そんなようなことから始めて、自分たちの地域の災害を知るっていうところから始めて、でその次はじゃあそれに対してどうしようかっていうようなことに進んでいきました。
その調べたものをですね、簡単に今まとめてお話ししてくださったんですけれども、それを聞いてるだけでもやっぱり過去にどんなものがあったのか、で実際にどこに何の建物があるのか、高さってやっぱりこうやって数値にしないと普段生活してちょっとわからなかったりしますね。
そうですね。でそれがあっても必ずしもみんな意識しないんですね、はい、そこで子どもたちにそれを調べてもらおうっていうイベントもしました、手伝ってくださいねっていう、でそれを子ども天才探偵団と称してですね、天才の才っていうのは災害の才なんですけど、そして町を見て歩きました。ちょうどあの電信柱とか表示があったりします。でそれと同時にこの地区はですね、カーブミラーにも標高をつけてくれてます。それも実は貼り直すっていうのを子どもたちと一緒にやるっていうようなことで、調べた後にはそれが子どもたちにも分かるようにっていうようにして、だんだんこう意識を持ってもらうように広げたいなと思ってやってきています。
子どもたちを巻き込み、やっぱ地域の人たちが自分が住んでいるところをよく知るということで、やっぱそうやって皆さんと連携を組みながら、やっぱり集めてそういったこう参加できるっていうことも含めてですね、素晴らしいその活動だなと思います。さあ今日の1日目はですね、その辻堂地区防災協議会会長としての小川さんはもちろんのこと、今までどんなことを関わってこられたのかということで、小川さんの人となりを教えていただきました。さあ明日もこの時間小川さんに登場していただきまして、引き続きその辻堂地区のその防災の取り組み、そしてアドバイスなども含めてお話を伺っていきたいと思います。今週は小川雄二郎さんにお話を伺っていきます。明日もこの時間皆さんお楽しみに。ありがとうございました。
ありがとうございました。